それではこちらのコーナーはフリートーク&お便りのコーナー&お知らせのコーナーとなっております。さあ、いろいろとお知らせがございますのでご紹介させていただきます。まあ、何回も3回連続でこちらお知らせさせていただくんですけれどもですね、今開催中のコミックマーケット78東京ビッグサイトで開かれておりますけれども、いよいよ明日ですね、8月14日土曜日、いろいろとこのサークルじゃないな、この番組か、番組企画で、やっております。コツコツとやっております。本当にコツコツとチビチビだなチビチビとやっております。ゲーム制作企画のですね、メンバーの熊尾くんと秀中さんがですね、今回サークル出展されるということで、こちらをお知らせさせていただきます。サークル、トランスミットエデン、タイトルはあくまで天使という同人ゲームを発売されるそうです。シナリオ熊尾くん、イラスト秀中さんということで、さすけども言いました、14日土曜日明日ですね、東地区 U28B、東地区の U28B で、販布予定でございます。価格が一部500円ですので、ぜひ、興味のある方はお買い求めくださいということでね、もしかしたら僕もそこにいるかもしれない。一応明日足を運ぶ予定ではありますので、まあ若干多分、まあ僕は東方方面に行ってんだろうな、多分いろいろとおっぱいな本を探してると思いますんで、まあそこら辺いたらもしかしたらこういう人がいるかもしれないです。こういう人がいるかもしれないんで、遠目でニヤニヤしといてください。声かけられると僕多分ドキドキすると思いますんで、いや違いますっていう、僕内弁慶なんでね、こういう話せる場では話せるんですけれども、外とか行くと黙るからねそういうわけで、以上宣伝でございました。また後でなんかいろいろとお便り読んでると、そういう関連の話もありましたんで、ちょっとその宣伝も後でやらせていただきます。僕関連の宣伝もちょこっとありますね。その時に知らせさせていただきます。さあ、そういうわけでですね、今回も、お便りいろいろありがとうございました。いつも通りですけれども、無双状態となっておりますので、何のことか分かりませんね。はい、今回もお寄せいただきましてありがとうございます。ではお便りご紹介させていただきましょう。ラジオネーム、DJ スカイレイさんからいただきました。ありがとうございます。普通おたでございますね。マゴさん、ハルさん、ゲスト様、リスナーの皆さん、こんばんは。ごめんなさい、僕だけでね。この名義では初めましてですね。最近のマイブームは東方アレンジ曲、かっこ私もたまーに作ってますということで、マイブームは東方アレンジ曲です。僕もよく聞いてますね。よくニコニコ動画、まあ今ニコニコの生放送とかで放送しておりますので、まあそっち関連とかで聞いてる方もいらっしゃるでしょう。アレンジ曲とかは僕もよく作業用 BGM とかは聞かせていただきますね。テンションが上がるシリーズですね。曲もいいですけれども、サムネもいいという感じで、もうたまんなくなるね、あれはね。まあ何の動画かはすぐわかるでしょう、わかる人は。DJ スカイレイことボックスさんでございます。ボックスさんですね。ボックスでございます。前回放送の前日に PC がお亡くなりになるという悲劇、あ、そういえばなんか放送後にボックスさんからお知らせが来たんですね。珍しくボックスさんからメール来ないなーとか思ってたら PC が壊れてたらしいですね。というわけで今回送らせていただきました。ありがとうございます。まず最初に改めまして、マモさん、お誕生日おめでとうございます。あ、そうだ。そうだ、そうだ、忘れてた、僕も。とっくに過ぎ、イベント過ぎてたから忘れてた。先週の木曜日にですね、僕もとうとう誕生日を迎えまして、いよいよ、歳になりました。いやー、この年になるとね、体痛いで、本当に。パチパチということで、コメントなんかありがとうございます。いやー、でもね、このぐらいになっちゃうとね、あんましありがたくないんだよね、本当に。もう、あとはね、衰える一方です。毎日毎日、体の心配っていうか、この年になってくるとね、よく、今、芸能人とかが年配の方も多いですし、なんか健康診断とかの話で、この前健康診断で人間ドック行ったんだよっていう話題とか聞くと、他人事じゃなくなってくるねっていう、もうそろそろ本気で、なんか危なくなってきてるんで、ちょっとあれ、なんか変だ、痛いぞとかね、なんかだるいなって思うと、リアルで死っていう言葉がついてくる年になってきてるんで、本気で危なくなってきてるんで、皆さんもね、まあ若かろうと、今、まあ若い時でもなんか病気するときは病気しますし、健康に気を使って、生きてってください。話しそれちゃいましたね。はい、ということで、誕生日おめでとうございます。ということで、ありがとうございます。 今年も幸大きい一年になりますよう、心より応援しております。いや、僕さん違うよ、今年もじゃないです、今年はです。今年こそ何かしら結果の残る年にしたいマーボでございますということで、本題に参りましょう。元 DJ といった肩書きを持っている私ですが、あ、なんか言ってましたね、かっこいいな、本当にね。皆様はユーロビートやトランス、テクノといったジャンルの少数派な音楽はお好きですか？あ、お好きですよ。僕ユーロビートとかトランスはよく聞きますからね。ノリノリになれるというか、普段まあ日常というか毎日まあさっきも言いましたが、体にガタが来てるんで、若い頃はなんか寝起きとかでね、起きてパッてすぐ行動できたんですけども、今このぐらいの年になっちゃうと、起きてパッて動くとピキってきちゃいますんで、わかる人はわかると思いますけれども、まず起きたらそーっと起きて、そっから、柔軟運動とかをしないと、体が悲鳴を上げちゃいますんで、そこら辺を考えつつ、で、そういう柔軟運動してる時にかけるのがユーロビートとか、トランスとかよくかけさせていただいてますね。え、私だけですか？そうですか？いえ、そんなことないよ。20代ぐらいの方ならご存知と思いますが、私たちが小学生、高学年の頃、パラパラが流行していたのを覚えてらっしゃるでしょうか？覚えてますよ。僕がちょうど、そうだな、大学ぐらいかな。大学、高校大学ぐらいの時にちょうど、パラパラが、スマップとかで流行ってたよね。バッキー木村さんが。バッキー小葉さんのパクリなのかよくわかんないですけども、バッキー木村さんがよくやってましたけど、かっこよかったね。もうキムタクは何やってもかっこいいっていうのをよく表していましたけれども、父親の転勤により千葉に引っ越し、東京ディズニーランドに土日休日はよく遊びに行ったものです。1年間のフリーパス購入済みだったので、買ってたのか。いやー、そうか、千葉県民は買うんだね。ディズニーランドでは当時ダンスパーティーなるイベントがありました。ありました、ありました。その時に選曲されていた曲がミッキーマウスマーチユーロビートバージョンということで、 MCKY ってやつだよな。今でも根強く人気のある楽曲です。舞台上で可愛く踊るミッキーたちなんかよりこの曲かっこいいと思ってました。帰り際にこの CD 買ってと親にせがんで買ってもらったことを鮮明に記憶しています。抱き落としだったのですが泣いてまで欲しかったのが運動会が開催される1ヶ月前だったのですが、私は何を思ったのか、小学校の担任だった体育の美人先生に、先生、この曲運動会で使ってよ、 OK 分かったよ、ありがとなと言われ、先生に CD を渡しました。までは良かったのですが、私は競技中に流れる音楽で使ってほしいといったニュアンスで言ったつもりだったのですが、まさか全校生徒で踊るパラパラに発展するとは予想してませんでした。すごいね、生徒でパラパラわー、なかなかハイカラっていう言葉が今これハイカラじゃないなすごい小学生だな。ちなみに流れた曲はその CD に収録されていたナイトオブファイヤー。ちなみに僕踊れるぜ、ナイトオブファイヤー覚えたもん、なんかネタで。その大学、まあ、短大ですけれども、短大時代になんかよく修学旅行の出し物を考えなきゃいけなかったんで、じゃあ何やろうかなーって言った時に、ちょうどその時にパラパラが流行ってたんで、じゃあ覚えるかっていうので、レンタルビデオ屋でパラパラのムービーを買ってきて、何回も再生しつつやってましたよ。後で、放送終了後でもやりますか。いや、恥ずかしいな。やめとこう。過去ですね、CD の中に、上記の曲のパラパラの振り付け用紙が同梱されていたのを先生が見つけ、また先生がユーロビート好きだったため、相乗効果か。話が長くなってしまいましたが、パーソナリティの皆様の、おすすめの一曲を教えてくださいな。曲のジャンルは問いません。マーボーさん、スロット音楽はなるべく NG でお願い、お願いします。ということで、前回出せなかった分、本日もロックス無双を刊行させていただきます。よろしくお願いしますということで、好きな曲かっていうので、まあよく聞く曲っていうのは前言ったかな、なんか僕はですね、まあ収録なりなんなり、まあよくレッスンとか行くときは、よく講師の方、それこそ今現場でプロでやってる方ですよ。プロでやってる方っていうのはそういう意識とか結構厳しい方が多いんで、ナーナーで言ってるとマジで怒られるんですよ。 あの、それこそ、ディレクター、プロデューサーとかもいますから、そういうところでやったら、お前やる気あんのかっていうので、めちゃくちゃ説教を食らう時がありますんで、ありましたですね。まあ今はそういうことはないですけれども、あの、そういうことがありましたので、必ずそういう時はウォーミングアップをバッチリするんですよ。ウォーミングアップ、あと気持ちも高揚させて、最高の演技ができるように、自分の持てる最高の演技っていうのが、いつでも出せるようにするっていう、モチベーションを上げる方法っていうのをいろいろ考えなきゃいけなかったんですよ。で、その中で、僕は見つけたのは、ニコニコの方も好きな人多いんじゃないかな。マキシマムザホルモンのアルバムは、移動中とかをよく聞いてましたね。まあ、隣の迷惑にならないように。まあ、それこそ、自転車とか乗ってる時ね、電車の中だったらそれこそ、指とかではリズム取りますけれども、自転車とかとにかく周りに人がいない時は、ヘッドバンクしまくりですよ、もう。それによっても、ノリノリで。一番いいのは、やっぱ乗れるのは、やっぱ V 行き返すとか、あとは、なんだっけ、ローリングセントンとかですかね。あとは、そうだな、まあどっちもアニソンだね。あとはまあ、恋の目柄はとか、そこら辺もとにかく乗れ、まあ大体の曲は乗れるんで、そこら辺はよくピックアップしてやってたりもしますね。かんなずきは、成立はかんなずきをコーラス気温とか、あれ結構好きですね。あれとかも好きですけれども。まあそういうのでテンションを上げたりします。パワーがあるから好きなんですよね。マキシマムザホルモンは。はい、そういうわけですね。納得していただけましたでしょうか。そういうわけで。はい、じゃあ、行きましょうかね。ラジオネーム、ボックスさん、2つ目で、一応2つ目でカウントしていいのかな。2つ目でございます。普通の方でございます。ありがとうございます。Welcome to my world! ということで、変なテンションで始めてしまいましたが、2つ目です。梅雨明けして暑い日が続いてますね。もう、だいぶ前に明けちゃったけどね。最近は連続して自分の身の回りの家電製品がお亡くなりになって、はーっとため息をついてしまうブルーな感じです。ってことは、PC 以外も壊れたっていうのはね。特に iPod が壊れたな、ショックは大きいです。ああ、そうだな、移動中の娯楽がなくなっちゃうのはきついな。僕は、最盛期は PSP なんでね、ごついのを出してるんですけども。音に囲まれない生活がこれほどまで寂しいものだったとは、それはわかります。テンションがいまいち上がらない日々が続いてます。いつも外に出かける際は大音量のヘッドホンで聞いてるので、まあ、近所ではないけど、電車の中では音漏れに気をつけてください。ということで。ただいま全力で修理しているのですが、どうも治りそうにありません。買うしかないのか。新しいのを買わざるを得ないかなと思う今日この頃、8月1日に買い直しました。好きな音の、ない世界から脱却しましたということで、結局買い出したんだね。麻婆さんやリスナーの皆様は、これだけは肌身離さず持っておかないと落ち着かないものっていうのはありますかということで。まあ、僕はやっぱし、まあ誰もがっていう、誰もがそうなんじゃないかなと思うんですけども、携帯電話は確実に持たないと不安でしょうがないですね。あとは PSP か。それこそ音楽プレイヤー。携帯はただ携帯は見る娯楽なんですよ。で、PSP は聞く娯楽っていう感じで、両方やってますね。まあ、PSP も見る娯楽になるときあるんですけどね。それこそ、ニコニコ動画の面白そうな、なんかいろいろテンション上がりそうな動画とかを落として、まあ、変換して PSP に入れまして、で、向こうで見つつ、テンション上げつつっていう感じで。あとはまあ、携帯使いながら、最近のお気に入りは、2チャンネル系のまとめサイト、まとめブログか。あそこら辺を、いろいろ見たりはしてるんですけども、結構好きですよ、ああいうの。電車の中で笑いこらえるのが大変ですけども。ああいうのをいろいろ娯楽的なもので。あとはやっぱ最近は携帯とかでも、ツイッターとかありますからね。いろいろみんなが何やってんのかなーっていうので。まあ、レスがあったらいいなということで、いろいろなんか面白そうなものを見つけたら、写真撮りつつ、今ここにいるナウとかやってたりしますから。まあ、そういうので、携帯はちょっと肌身離さずですね。もう、忘れた時の、なんていうの、絶望感というか、まあ、今日はなくても大丈夫だろうけども、なんだろう、ここのポケットがすごい寂しいって思う時は、すごくあります。そう、やっぱなんか中毒なんだろうね。まあ、あと、肌身離さじゃないですけども、今こうやってパソコンとかが壊れた時は想像したくもないですね。一時期ちょっと、ハードディスクが壊れちゃいまして、パソコンが一週間ぐらいなかった時期があったんですけれども、まあ、あの時の部屋の中の静けさったらなかったね。 音が出るの PSP だけっていう。まあまあ、そのパソコンあるから新しい曲は入れられないし、そっからずっと延々と音楽を流しつつ、無音の生活からなんとか、逃れようとはしてたんですけども、あと娯楽も何にもないしっていうので、ただ、娯楽がない分、規則正しい生活ができたから、どっちがいいんだろうっていう。パソコンないと娯楽ないけれども、すんごい健康的な生活を送れるんだよね。娯楽がゲーム、まあゲームをやるときもあるけれども、読書するときが多くなったね。小説とか読んでましたから、ある意味ない方がいいのかな。インターネットはもう、本当に、娯楽に終わりがないからね。もうそれこそ、有限だけれども無限に近いぐらいに、あっちゃうから終わりがないからね、無駄な時間が多くなっちゃうっていうところがいろいろあったりもしますけれども、まあいろいろとコメントでその小説はとかもあったりもするんですけど、いろいろ友達から小説とか借りてたりはするんですよ。それこそ僕お金ないですから、こういう生活っていうか、いろいろ活動してるとこういう出費とかが多くあったりするんで、余計なものは極力買わないようにはしてるんですけどもね。まあ娯楽ゲームとかも買ったりはしますけれども、なるべく買うのはまあ、ブックオフとか中古本で済ませたりはするんですけども、その中で友達が読み終わった本とかも借りたりはしてるんで、その中で今溜まってるのが、鈴宮春日シリーズと、あとは、西尾維新さんの化け物語シリーズは溜まってますね、今。あとは、うろぶちげんさんの、フェイトゼロ。あれも借りっぱなしで、まだ途中までしか読んでないんで、いろいろと小説溜まってますね。春日もそうですし、今化け物語は、化け物語じゃないな、その後か、偽物語だ、偽物語途中まで読んで PC 直っちゃったんで、そっから進んでないです。なんかファイヤーシスターズという主人公の妹たちがすごく可愛いっていうのは聞いてるんですけれども、まあちょっとチャンスがありましたら読みたいと思います。で、あと後日面白かったら良かったっていうのはちょっと報告させていただきます。なんか妹の喧嘩強い方がちょっとエロいっていうのは、エロいっていうかそういういいシーンがあるっていうのは聞いてるんで、なんだったかな、主人公がどういう経緯かわかんないですけど、ちょっと若干あらすじは聞いてるんですね、その貸してくれた友達から。主人公が妹に歯磨きすんだっけ、歯ブラシっていうか歯磨きしてあげた時に、その歯磨きをしたらいつもは強気な妹がなんか若干感じてしまってエロく見えるっていう、そのシーンがあるっていうので、で確か化け、じゃないな、偽物語歯磨きかな、で検索、 Google 画像検索をしたら多分そこら辺のシーンの絵が出てくるはずなんで、あーいいって思いますよ、本当。ちょっと検索してましたけれども、いやー、たまんないですね、あれはね。ちょっとまだそのシーンには行ってないんですよ。僕が見たのは本当に序盤なんで、序盤に、戦場ヶ原、ひたぎさんか。なんでフルネームで言ってんだろう。ヶ原さんに、拉致監禁されたシーンかな。そこまで行ったような気がするんだけど、確かそこら辺だったような気がする。後ろから殴られて気がついたら、縛られてたっていうシーンだったような気がするんで、そっからまだ進んでないです。序盤も序盤だよね。はい、じゃあそういうわけで、続きましてのお便りでございます。ラジオネームボックスさん、3つ目でございます。魂のおたけびコーナーでございますね。ハードコア4ライフと、これ全部英語で書いてるね。しかも4が4なんだよね。あれは何、おしゃれな表現なの？さっきのウェルカムトゥーマイワールドもそうなんだけども、ウェルカムにマイワールドって書いてあって、ウェルカムトゥーマイワールド、そっち今回はハードコア4ライフ、レフトフォーデッドみたいな感じだな。3つ目でござるということで、最近ピアゲストの掲示板を見たのですが、勘違いなさってる方がいらっしゃるようなので、マボさん、私の一言お願いしますということで、こちらは後でエコーを聞かせて言わせていただきます。ボクサーの魂のお叫びでございます。じゃあ行きますよ。3、2、1、9。俺の名前は箱じゃねえ、声なんだよー！っていうことで、ボックスっていうので、皆さん多分名前だけ聞いてたら BOX って綴り考えてるんじゃないかな。 これどういうことかというと、正解は BOX のボックスではなく、正解は VOX 声っていう、ボックスって声っていう意味なんだ。なんだろう、あの僕も若干箱的なものから、あ、ボックスっていうのはそういう声なんだ、ボイスじゃなくてボックスっていう声があるんだな。はぁー、ということです。ごめんなさい、あの僕も意味勘違いじゃない、なんかちょっと別の意味があるのかなと思った。箱ではないだろうけれども、なんかそういう意味があるのかなと思ってましたから、僕も勘違いした、声って意味だったんだもんね。ということです。だってピアキャス民の方、ボックス落ち着けとか書いてあったんだもん。ピアキャスの皆様、以後よしなにお願いしますね。ということで、すいません、今日はちょっとトラブルでピアキャスついてないんですでもちょっとニコ生に何人かいらっしゃるようなので、ということで今度から VOX、書くときはボックス、バビブベボのボックスではなく、なんだろう、ウニ点々のボックスでお願いしますということですね、きっとねはい、ということで以後よしなにということで、ボックスということで、ぜひ読んであげてくださいでは、ラジオネーム続きまして4つ目でございます。ボックスさんですね、ラジオネームボックスさんからいただきました。夏花でございます。マニナリ無双は3つ目からだと思うんだと思う今日この頃ということで、すでにボックス無双を開始しておりますということで、4つ目もすでに無双状態でございます。でも毎回こうやって話広げられるんで嬉しいですよ、ありがとうございます小学校の頃はよく友達と遊んだものです。というわけで久しぶりに謎謎なんぞどうでしょうということで、これは僕はですね、ちょっと答えは後で見たんですけど、ちゃんと僕これは答え考えて答えはちゃんと正解してますからね。皆さんに、これは問題出しましょう。あのね、ちょっとこの答えに行き着く前にね、あーそっかっていうので若干ね頭が固くなってる自分がいることに気づいちゃったね。昔は謎々とか得意だったのに大人になるってなんか悲しいなと思ったんですけれども、ぜひとも挑戦してみてくださいということで、クエスチョン。名前は明かりを灯しているが実際は灯さない虫は何でしょうということで、クエスチョン。名前は明かりを灯しているが実際は灯さない虫は何でしょうというのがこの問題でございます。謎々でございますよ、クイズじゃなくて謎々でございます。理論的にやるんで頭をひねって考えましょうということで、簡単すぎるかもしれませんが皆さんお考えくださいな。僕さん、これ答え見たどり着くのに僕2分かかったこれちょっと待てよ、明かりを灯さ、ホタルじゃねえな、違う、あれ灯すよ普通に、なんだ、明かりをっていうので、はい、分かった方は今考えてる方も、いやね、今ニコ生とかコメントとか打ててる方も多分分かってる人もいると思うんですけども、今真剣に考えてる方も多分いると思いますんで、次のメールでですね、こちらですね、答えは次のメールでと書かれていますんで、その時まで若干で会っていたら心の中でにんまりしてくださいわからんね、意外にね、多分今これ聞いてる方ってそこそこ年齢層、多分20代 前後だと、もしくは30代前後の方、そこそこ年齢層は高い人が多いんですけれども、まあ若くても高校生ぐらいかなと思うんですけどもね、若くて中高生ぐらいか、もうそのぐらいになっちゃうとね、若干頭固くなっちゃうんだよね。小学校の頃から謎々の本とか、こんなん簡単すぎるよと思うんですけれども、よくヤフーキッズとかかな、ヤフーキッズにこういう謎々のコーナーあるんだよね。たまに特集とかでピックアップされてると、なんか面白そうなのがあるなと思うんですけれども、解くのに1分以上かかるんだよね。昔は、パッて答えられたはずなのに、今はこんなに考えなきゃいけないのか。あー、そっか、子供の頃のこの柔軟な思考が今なくなっちゃってんのねっていう。だから、たまにオーディションとか受けるとディレクターとかでも、マーボー君ちょっと真面目すぎるなって言われるのはそういうことなんだろうなっていうのかな、悔しいなっていう。やっぱピアキャストとか、あ、ピアキャストじゃないな、ニコ生とか中学生とかですね、高校生とかいらっしゃる、やっぱ若い方、やっぱ中高生か、さすがに小はいねえだろ、小ぐらいだとアイドルになれないよっていうことで 変なおじさんが湧きそうな気がするんで、小学生は黙っておきましょう。特に女の子だとさすがにやばいです。僕もそこら辺は考慮してないで喋ってますんで、下ネタが多すぎるんで、どういう意味とか思ってもスルーしてください。あまし考えちゃいけません。そしてお父さんにねえってどういうことって聞かないようにしましょう。わかんないことは、僕の話すことでわかんないことってのはどうでもいいことなので知らない方がいいです。はい、じゃあそういうわけでですね、はい、皆様の小学生の頃の遊びは何でしたか。最近の小学生ったら高価なゲーム機があるので、あまり自分たちの頃よりソロットで遊ばなくなってるような気がするのは私だけでしょうか。そのあたり皆様にもご意見を聞いてみたいので、よろしくお願いしますということなんですけども、今の子たちって外で遊ぶんじゃない、遊ばないのかな。でもなんかうちの事務所がですね、小学校の近くなんで、それとか見てるとみんなやっぱ学校とかに来て遊ぶ人もいるんだなっていう。ただあれだよね、もう10年近く、10年以上前になるのか、以前にそういうなんかちょっと世の中が狂ってきちゃったというか、おかしい人が増えちゃったっていうのかね、小学校とかでなんかいろいろと事件があったじゃない。なんか外部からの人が乗り込んできて殺傷事件みたいなのが、それによってなんか学校っていうのがより閉鎖的になっちゃってね、昔はすごい開放的だったんだよね。よく小学校のグラウンドとかに親子連れなり、それこそ卒業生か高校生ぐらいのなんかでっかいお兄ちゃんとかがね、校庭とかでバスケとか休日にしたりもしてたんだよね。なんだけれども今は部外者以外立ち入り禁止っていう、なんかちょっと寂しい状態になっちゃってね、もうなかなかちょっと外で遊ぶって言っても公園とか、でも公園でもリングのある公園ってなかなかないもんね。バスケットとかもできなくなっちゃったし、小学生とかまあその分できるのかなと思ったりもするんですけど、サッカーとかバスケットとかドッジボールとかよくやってたね。あとかくれんぼとか、あとは今の子たちやんないのかね、秘密基地作りとかって今の子たちやんないのかな。いやー、なんかそこら辺はちょっと残念だっていうか、今の子たちっていうかどうなんだろう。今ニコ生とかでもですね、高校生とか、まああとスティカムとかでも中学生とかもいらっしゃいますけれども、その年代の子って秘密基地作りとかってなかったかな。今はやっぱちょっと緑が少なくなってるっていう部分もありましたけども、まあそういうところでもなんか若干空き地を見つけて、まあよくやってましたけどね。僕は地元が山口なんですけども、山口はまあ田舎ですから、神社とか結構あるんですよ。神社とか山とかまだ残ってたんで、そういうところで草むらとかをなんかこうやって一生懸命押してスペース作って、粗大ゴミ置き場とか、なんかゴミ捨て場があるんだよね。なんか車とか、なんかそういうゴミとかが積んである、なんかいろんなところから、なんか鉄パイプなり、なんかわけのわからんもの持ってきて、なんかそれで秘密基地の、なんかそのママとか武器とか、なんかいろいろやってたんだよ。なんかそういうのもあったんですけれども、やっぱしなんかコメントを見ると、やっぱそういう人たちもいる、やっぱ今時でもやっぱあるみたいだね、秘密基地作りっていうのは。で、そういうのはやっぱ先輩から後輩とかに受け継がれたりもするんですよね。なんか僕が使ってた秘密基地っていうのも、その後輩とかにだんだん受け継がれてるっていうのは聞いたりもしてますんで。なんか神社とかだったら御神木じゃないですけども、すんごいどでかい木とかあったりするんで、その木が根っこを張ってドーム状になってたりしてたんで、その木を使ってなんか秘密基地、屋根付きの基地みたいな感じでやってたんですけどね。まあよく立ち入り禁止とは書いてあったんですけども、昔よくコロコロとかボンボンとか読んでたら、そういうネタがあったんですけど、立ち入り禁止、じゃあどうするって貼って入ればいいっていう、なんかヘリクツ言ってましたけどもね、なんか。まあそういうのもいろいろやってたのもありますけれども、あとはまあゲーム機、今は携帯ゲーム機とかあるから、外で DS とかやってたんだろうな。あとはあれだね、今コメントとかでも、今ちょっとこのコメント拾いたかったね、これは。シャバシャバになって拾ったエロ本隠したなって。あった！エロ本もあった！最近の子たち拾わねえのかな？なんか知んないんだけど、学校とかの通学路に必ずって言っていいほどに、エロ本が、一冊じゃないんだよね。ページが落ちてんだよね。で、それを、なんかちょっと口笛、で、なんかもう、普 きながら、ちょっと、別に何もないですよって周り確認するだパッて通るんだよな。で、家帰って、はぁーっていうので、で、あとはもう親に見つからないように、引き出しの裏側とかに隠したりするんだよ。ベッドの下じゃない。引き出しと、床との間ぐらいにちょっと隠したりとかね。よくやってなぁ、僕なんかそれこそ PC とかまだ普及してなかった時期だったから、誰か知んないんだけど、PC ゲームのパッケージの、とかあったんだよ。もう昔はそのパッケージに書いてエロゲームとかのパッケージの裏とか、こういうシーンがありますよの絵だけでもう大興奮だったから、たまらんっていう感じでもうそれ拾って。なんかそういうのやってたら懐かしいな。秘密基地とかでもそういうのあったんだよね。なんか山とかでも、なんかそういう、ちょっとお宝見つけたぜみたいな感じで、友達がなんか教えてくれたりもする、してたんですけれども、当時の僕はシャイだったんだよね、小学校の頃とかは。もう、その反動なんだろうね、今こうやって下ネタとかバンバンバンバン言うのは。昔の僕は、いや、自分そういうの興味ないっすから、みたいな感じの、なんかかっこしいしてたから、なんかちょっと残念だっただけ、でも、本当は見たかったんや。あの時のな、もうエロ本は、もう今でもちょっと後悔してるんだけれども、もしね、小さい頃とかでそういう機会があったら、素直になろうね。かっこしいしても何の得もない。僕も、見せてもらっていいかな。そこで、真の友情がガシって生まれるんだよ。そういうのもあったりするから。まあいろいろもあったけれども、なんか昔の妄想力ってね、すごかったからね。ああいう一枚絵だけで妄想できた。今は贅沢になっちゃったね。お年取っちゃうともう動画丸ごととか入っちゃうから、もう AV とか借りられちゃうからね。もう絵だけじゃ、まあ絵だけでも抜ける人もいるもんな、まあ今。絵だけじゃちょっと物足りないっていう部分もあるから、だったら僕 AV 借りるわって言うんで。そういうのであるんで。贅沢になっちゃったな。なんかちょっと発想じゃないけれども妄想が貧困になっちゃってるな。たまには絵でやるのもいいかもしれないな。まあいろいろと懐かしい話してたらキリがないんでね。僕に夏バタ振ると、夏バタ振ると僕無駄に記憶力がいいんで。のそういういろんな思い出話せますぜ。ということで、そろそろ別の話題でいきましょう。はい、ラジオネームボックスさん。5つ目でございます。ありがとうございます。ストータでございますね。そんなこんなで5つ目です。ありがとうございますね。4つ目の答えですが、はい、ということで、そうだよ、なぞなぞしてたんだ、忘れてました。先ほどですね、クエスチョン。名前は明かりを灯しているが、実際は灯さない虫は何でしょう、という答え。答えは、はい、ということで4つ目の答えですが、答え、ででん、テントウムシでございました。分かった方いたかな。明かりを灯すが、点灯って意味ですね。点灯虫。実際は、灯さないけど、灯す、名前は灯すけれども、実際は灯さないっていう。あーっていうね。おー、なるほど。ね。謎謎っていうのはそういう、だから今になると、あーって思っちゃうね。聞くと、あーか、昔はすぐパッと思いついたのにね。なんか、知識は増えたんだけれども、頭固くなっちゃってるよね、なんかね。なんかニコ生の人、ガチで分かってなかった人何人かいるな。まあ僕もちょっと2分間ぐらい悩みましたけどね。明かりを灯す、明かり、ライト、光、点、っていうのでね。いろいろなんかそこら辺キーワード拾っていくんだよね。なんか明かりを灯す、ライト、光、ピカー、いや違うな、ピカチュウちゃうな。あってた、ということでね。はーい、ということで。さあ、ということで、話題を変わりまして、コミケがお便りのテーマとなっているということなので、ということで、そうなんですよ。今回は一応、コミケ、ちょうど開催中ということで、コミケの話題がありましたら、ぜひとも送ってください。なんかテーマ決めたら、送りやすいかなと思ったんですけれども、そうでもなかったのかな。コミケがお便りのテーマとなっているということなので、私は今回のコミケ自体が初参加ですということで、あ、そうか、ボックスさんも参加されたのか。いいなぁ。もう参加したのかな？大きなイベントの 3月の例大祭、5月の M3 には行きましたが、ということで、いらっしゃったもんね。でも僕、例大祭はまだ経験ないんだよね。今年こそは申し込もうとは思ってるんだけれども、毎年毎年ね、気がついたら申し込み締め切り過ぎてたんだよ。特に去年の年末近くで11月、10月末くらいかなにあったのに気づいたのが11月ちょい中頃くらいだったら、終わってたっていう、大公開しちゃったんですけれどもね。まあ、こちらですね。去年は諸事情なので行けなかった分楽しみで仕方がありません、と。こちらですね。まだ、お目当てのものはそんなに多くないのですが、と。逆に皆様とお会いしてみたいと思う気持ちの方が強いです。今回サークル参加できたらそういうみんなといろいろ会えたんですけれども、残念だったなぁ。そんなことでふとコミケでお笑い芸人のダブルコロン見たく即興で考えてみたということで、整いましたってやつだな。そういうわけでやってみましょう。整いました。コミケ当日とかけまして電車と解きます。その心は、どちらも駆け込みはおやめください。どっちも走るって、駆け込み乗車と、走らないでくださいということね。下手くそすぎるって、自虐だ。懲りずにもう一つ考えてみた、個人的な切実の願いです。じゃあ行きましょう。整いました。UFO キャッチャーの景品とかけまして彼女と解きます。その心は、どちらもお金をつぎ込んでもなかなかゲットできません。やっぱり下手いって書かれてる。黒歴史決定です。いやよくできてる、よくできてる。ああいうのなかなか難しいよね。ねずっちさんのネタとか見てるとすごいよね、本当に。なぞなぞとか本当に得意なんだろうなっていうぐらいに頭の柔らかさっていう。じゃあお題、パンってやるぜ。なんとか、整いました、早っっていう。もうそれがお決まりになっちゃってるもんね。コミケ会場で皆様にお会いできることを楽しみにしています。これにてメールを締めさせていただきます。いつものごとく、マボさんやリスナーの方々ありがとうございました。いえいえ、どうぞ、しました。ありがとうございます。PS、あくまで予告なのですが、次回からのメールに行って、皆様に、ハードコアという音楽ジャンルを普及していきたいと考えております。元 DJ である私が DJ スカイレイのハードコア講座みたいな感じでやっていきます。ハードコアメタルとはまた違うのか、どういう曲なんだろう。ちょっと僕もなんかそのジャンルあんまし詳しくないな。じゃあちょっと楽しみにしてましょうね。ハードな音楽にもたくさんの種類があるので、そのジャンルをなるべく、ここ大事って書かれてね、わかりやすく解説いたします。皆様が興味を持ってくれればいいかなと思います。僕もよくわかんないで、ハードコアって言ったら、なんだっけ、ニコニコでありました。東方の小悪魔とパチュリーがやってるハードコアしか知らない。あれしか知らないな、僕は。まあ、豆知識程度に考えてもらえれば全然構いませんので、よろしくお願いいたします。期待しておきます。まあ、知識が増えるのは僕も大好きでございますので。じゃあ、次回、DJ スカイレイのハードコア講座、期待しておきましょう。ということで、皆さんもご期待ください。さあ、こちらがラストのお便りになりますね。あ、ラストじゃない、すいません。もう一つございました。ラジオネーム、ミンさんからいただきました。ありがとうございます。夏バナでございますね。こんばんは。猛暑日の多い今年の夏、いかがお過ごしでしょうか。ミンと申します。してますよ。コミケの話ということだったので、今年の夏は参加する予定はないのですが、一つ思い出を書かせていただきます。僕は今までコミケには夏冬合わせて2度ほどしか行ったことないのですが、おーおー、でも2度も行ければ十分ですよね。初めての夏コミは失敗してしまいました。まあ誰しもが通る道だ。初めて、僕も失敗しましたもん。偶然東京に遊びに行ってる間に開催されていたので覗いてみようと友人と待ち合わせすると友人が遅刻。合流した後も、まったりお茶とか飲んでいざ会場に着いた時間が午後4時終了じゃねえか。終わりの時間だ4時って。知り合いのレイヤーさんに会いに行くのが目的だったのですが、コスプレ会場の入場時間は4時までで結局入れずじまい。 まあ事前に何も調べずにゆっくりした僕が悪いんですが、初参加は結局会場で知り合いと話したりするだけで終わってしまいました。あー残念だなー、中入れなかったのか。もう片付けだよね、4時って言ったらもう冬の方は知り合いのサークルの売り子手伝ってくれと言われたので、ずっとサークルスペースにいて終わりました。動けなかったのね終わりましたしね。なんだかんだでコミケ満喫できてるのかわからないけど、お祭りって感じで楽しかったです。そうそうそう、僕もサークル参加するようになって、なかなか売り場スペースは離れられない状況が多くなってきたんですけれども、やっぱしなんだろうね、見てるだけで楽しいんだよね。なんかああいうみんながなんだろう、すごくなんか目濁ってるようで輝いてるなっていうなんかすごいドス黒いけれど輝いてるなっていうのを見てると、なんかこっちもちょっと嬉しくなってきちゃうなっていうのもありますね。というわけで、今年参加される皆様もお祭り楽しんできてくださいなーということで、僕も明日さ楽しんでいきまーす。コミケは祭りじゃない戦場だって人はごめんなさい。いやそれは間違った考えだ。みんながマナーを守れば戦場じゃなくなるんだよ。ただ若干マナーを守らないのと数が足りてないっていうのがいかんのだよなであとあれだ、転売が増えるからいかんのだもうな。そこら辺でなんかいろいろと特に欲しくもないのに買おうとする人が、後で価値が出るからと思って買う人がいるから、本当に欲しい人に手が回らなくなっちゃうっていうのが残念なことだよな。当日コミケ会場限定本とかいろいろあったりもするから、そこら辺がちょっと手に入らないと本当のファンとかは残念な部分もあるんですけども、今回もなんかすごかったね。僕実はですね、コミックマーケットの2チャンネルの実況室でちょこちょこと覗いてたんですよ。今日来た友達も結構2チャンネルとか見たりする人だったんで、毎年2チャンネルのまとめブログとかで見るだけで味気ないんで、実際の実況ってどんな感じなんだろうなーって見ながらやってたんですけれども、今回はまあ結構1日目は落ち着いてたっていう印象は受けましたね。そこまで騒いでなかったっていう感じはしたんですけど、まあ何人か、脱糞放尿、あと熱中症で倒れたっていうのは書かれてましたねなんかいろいろありましたけれども、まああれがあるかなと思いますけど、また今年も会場、パチパチパチパチ菜の葉完売がまたありましたね。あれはあれ毎年恒例になってますね。菜の葉信者の高度な情報戦ということで、まあ今年はなんかリリカル菜の葉のブースの、抱き枕カバーか、あれがなかなかあったらしい、評判が良かったというか前評判が良かったので、これ価値出るだろうと思ったんですけども、まあすぐ売り切れちゃって、で何が怖いって、コミケ開催中、僕がちょうど目覚めたのお昼には起きてたんで13時頃ですよ。13時頃コミケ開場して、10時に開場で13時にですね、もうヤフーオークションにコミケ限定のそのリリカルナノハのナノハとフェイトのシーツがずらーって出品されてんのね。もう転売中っていうのかな、あれはもうどうかと思うけどなもうそれで買うやつもいるんだよ。やっぱし好きなやつは、手に入れられなかったやつはいくら出そうが欲しいから、それでまた味しめちゃって、そういうのがなんかいろいろ購入したりもするんだろうけれども、なんか悲しい話だよな、そういうのもな。本当に欲しい人に渡ってほしいよな。なんか今度からいろいろありゃいいのにね、ファンクラブ会員限定とか、私の菜の葉に対する思いを400字詰め原稿用紙10枚程度に収めて書いてください、それが購入条件ですとかな本当のファンとかだったらなんかそれぐらいはできるだろうと、まあ多分中身読まないだろうけどななんかあれだな、2チャンネル的な言葉だとフェイトちゃんチュッチュで全部埋めそうな気がするけどななんかまあそういうなんか本当のなんかその転売とかいうそういう常識がなくなってくれればなと、まあそこら辺で資金を稼いでるっていうおニートさんがいらっしゃるらしいんで、なんか世の中にはそれを資金にしてまた活動資金というかゲームとかグッズとか買ったり、本当に欲しいやつを買ったりしたりすると なんか僕は、よく詳しくはないんですけれども、弟の方がもう、コミケとかそういう同時イベントとか詳しかったんで、いろいろ情報とか聞いてたんでね、行く前から。なんか、ああいうので、転売する人たちってなんでああいうのやるのって聞いた時もあったんですけどね。で、そういう時は、なんか、ああいう人たちはああいうところで頑張って、人財産気づいたりするからっていう。価値が10倍ぐらいに跳ね上がったりするっていうね。まあ、そういうので味しめちゃうんだろうな。まあ、そういう、まあ、その人たちも、転売する人たちも、事前の調査とかも多分してるだろうから、ある程度苦労はしてるんだろうね。で、いろいろチケットとか、もう獲得して必ず手にこことここは手に入れるようにっていろいろやってるんだろうけれども、でもやっぱしな、やっぱ本当のファンに渡ってほしいなっていうのは思いますけどね。まあしょうがないのかな、こういう世の中の仕組みっていうのが。はい、じゃあそういうわけで、続きましてのお便りでございますね。とよ、こちらラストになります。ラジオネームこいこいさんからいただきました。ありがとうございます。さあ、ちょっと話題か、いろいろ行ったり来たりしてるんですけども、ニコ生がいつの間にか終了しております。お疲れ様です。終了した方は、なんかどっか、いろいろ、ネトラジとか、スティッカムとか、あとちょっと今回はピアキャストちょっとついてないんで、申し訳ない。ピアキャストがなんかちょっとエラー起こしちゃってて、つかないので、それ以外のところで、視聴できますので、そちらでご覧ください。こいこいさんからいただきました。ありがとうございます。ふつおたでございます。パーソナリティの皆さん、こんばんは、こんばんは。さて、いよいよ夏コミが開催しましたね。麻婆のまったりタイムは、サークルとしては残念ながら抽選落ちしてしまいました。そうなんだよな。あの時まだちょっと春ちゃんもいたし、その時リアルタイムで見たんだよな。そうかそうかそうかっていうので、なかなかみんなにやめて、実は、落選ですっていうので、もう悔しかったなーっていう。あ、それ、ついでにお知らせ、まあ、こういうついでで言っていいのか分かんないですけども、つい先日なんですけれども、来たる10月31日かな ?10 月末だったはずなんですけども、M32010 秋、前回 M32010 春に、初参加させてもらって、すごい楽しかったんでね。やっぱし音楽専門イベントっていうことで、やっぱし、今まで以上に手に取ってもらえる機会が多かったんで、これは次回もちょっとぜひとも参加したいということで、今回も申し込みさせていただいたんですけども、つい先日ですね、M3、本部からご連絡がありまして、今回ご参加される方々はですね、一応、なんとご希望した方全員、ちゃんと書類もきちんとした方全員、配置できる手はずが整ったということで、M3 秋は、参加できますので、もし、ご興味のある方は、ぜひとも、その時にサークルに足を運ばれてはいかがでございましょうかということで、それまでには何かしらちょっと作品は作る予定であります。ただ若干、今、こういう状況を見ていただければわかるように、メンバーが若干ちょっと忙しい状況もありますんで、東方関係では、僕東方の続きは作りたいんですけども、今筆が進まないのはそこら辺なんですよ。キャストどうしようっていう、ある程度構想はできてるし書きたいんですけども、この人が捕まるかどうかがわからないっていう部分もありますんで、そうなると毎回 CD ごとにキャスト変更してたらいかんだろうっていうことで、もうちょっと別のこと考えなきゃいかんかなーっていうのもいろいろ考えつつ、いろいろ苦労してるんですけども、まあ期間もないんでね、早めに答えを出して行動していきたいと思います。じゃあちょっとメールに戻りまして、挑戦して落ちしてしまいましたが、それとは別に個人でいくつか同人のお仕事を受けていたような気が、そうですね、してました。もしこれらの出演作品の販売状況が分かれば知りたいです。まだまだ暑い日が続きますが、体調に気をつけて頑張ってくださいということで、そうなんですよね。で、先ほど明日参加される、熊尾さんのですね、熊尾くんなのかさんなのかどっちなんだろうなって気分によって変わったりするんですけども、熊尾くんのサークルを参加さ、予告させていただいたんですけれども、その時にですね、僕の関連の報告も後でやるって言ったのはこういうことなんですね。こいこいさんのお便りがありましたね。この時に、ちょうどいいチャンス、いい機会なんで、ご報告させていただきます。実はですね、今年に入って春ぐらいからかな、いろいろと個人的に同人作品とかに、ちょ こちょこと、参加させていただいてたんで、一応3作品ぐらいかな、4作品中、今のところ1作品はもうすでに出てるんで、あれはもう冬場に出ちゃってるんで、あと3作品参加させていただいています。で、今回夏コミに、関係あるのが、その中の1作品。ですね、サークル、アルマースか、ちょっと、イントネーションわかんないですけど、アルマースというところでですね、忘られたシュプール、タノトス・イン・ノスタルジアというゲームが、無料配布されるということでですね、こちらに僕、出演しておりますので、もしご興味のある方は、足を運ばれてはいかがでしょうか。こちらのサークルの参加日が、2010年8月の15日、3日目日曜日でございます。西ホールの2、西ホールの2、区の 11A、サークル名、無限の創造、サークルアルマスなんですが、無限の創造スペースで、無料配布、300本限定で無料配布されるそうです。夏コミ新作、忘られたシュプール、タナトスイン、ノスタルジア、8月15日日曜日3日目、西ホール区の 11A でございますので、もしよかったら足を運んでみてはいかがでしょうか。僕3日目ね、一応今のところは、アルバイトが入ってるんですけども、なんとかちょっと、昼まで参加してみようかなと思うんで、もしちょっと行ったら足運ぶかもしんないです。一応今日来た友達を誘ってみて、コミケ行かないって、一人だと嫌なんだけど、ちょっと二人だったら、普通に行ってみたいと。正直、一般列で、炎天下の中で並んでみたいっていう。あれもまたちょっと疲れるけれども、イベントの醍醐味ではあるんで、あそこでちょっと外で並びつつ、そして中に入って熱気を楽しみつつ、列に並びつつで買い物をしてみたいっていうちょっと願望があるんで、魔女だね。なんで、わざわざ、疲れに行くのかって思うんですけれども、2010年の夏コミは今回一回きりなんや。そして一番暑いのは3日目なんやということで、ぜひとも3日目参加せずしてな、いつ行くっていう感じなんで、2日目もまあ今暑いんですけどもね、東方ジャンルが暑くなってきてるんで。ということで、一応3日目、サークル無限の創造で300本無料配布決定ということで、サークルホームページもございます。サークルアルマースで検索していただけましたら出てきますので、そちらで僕はですね、サブキャラいくつかと、あと謎の男というイケメンキャラで出演しております。イケメンというか、まあ、僕も謎の男なんでよく分かってないんですけれども、これはなんかかっこいいこと言ってます。なんとなくこいつ何か全てを知ってるみたいな、ちょっと含みを持たせた言い方を言いながら、主人公と絡んでおりますんで、結構セリフも多かったんでね、もしよかったら楽しみにしててくださいということで、以上お便りは終了でございます。さあ、今回はですね、まあ、前回の時から一人でこういう感じで放送させていただくとき、ちょっと若干お便りだけでは物足りないということで、まあ一応肩書き的には一応仕事のないプロと声優と名乗っておりますので、たまには声優らしいことをしなきゃなということで、ボイスドラマとかお用意させていただいたんですけども、今回もですね、ちょっと時間がなかったので、ボイスドラマとはいかなかったんですけれども、今回は朗読、音声朗読、BGM も添いつつ朗読をお聞かせしたいと思います。作品がですね、芥川龍之介の2巻という作品でございます。これは実はですね、去年の ほぼ1年ぐらい前になるんですけれども、ラジオネーム音羽さんという方がですね、リクエストに出してたことをずっと僕は覚えてたんですよ。無視してたわけじゃないんですよ、音羽さんわけじゃないんですけども、なかなかちょっと機会もないっていうのと、あとなんかちょっと若干自信がなかったっていうのもあったんで、なかなか後回しにしちゃったんですけど、1年経ってお待たせいたしました。2巻を、朗読させていただきましたので、どうぞお楽しみください。今回はですね、一応まあそんなに長くはない作品なんですけれども、朗読というちょっとお堅いジャンル、しかも純文学ではありますので、まあ長時間聞くとだれる部分もあるかもしれないという理由で前編後編に分かれており、前半後半に分かれておりますので、今回はその前半をお送りいたします。ではどうぞお楽しみください。